九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠は
ネイティブビジョン、大野睦美。鹿児島県屋久島、1993年に日本で初めて世界自然遺産に登録された島で、その島と観光客とをつなぐ架け橋として活動するネイチャーガイド。かつての日本では密接な関係にあった人と自然とのつながりを島の姿を通して今に伝える大野さんの、その作品ガイドの仕事に込めた思いを成瀬薫と
花村優作、
そして私俵万智が探ります。
アート、その作品。
私こんなに近く鹿とか猿、はい、見たの初めてです。みんなのんびりした感じですね。
そうですね。ここはセブリンドって世界自然遺産の登録地域内で、簡単に車で入ることはできるんですけど、一番屋久島でも動物たちに出会える場所でもあります。
あまりこっちのことを意識しないというか、警戒もしないし、
どちらかというと私が通るとき、通るけどいいですかっていうような、本当にアイコンタクトを送らないといけないぐらい、むしろ彼らが住んでいるところに私たちはちょっと申し訳ないですけどいいですかっていう、そういう感じの場所になります。
なるほどね。だって自然の中に本当は車なんてなかったですもんね。
屋久島全体で考えると人なんて本当に一部にしかいないんだと思います。
でここ屋久島は日本で初めて世界自然遺産に登録されたんですよね。は
い、そうですね。1993年に白神山地とともにですけども、ユネスコに登録をされています。
それはどういったあたりが評価されたんでしょう。
そうですね、有名な縄文杉もそうですけども、そういった屋久杉っていうのがまず第一にあって、でそれと海岸線から屋久杉が生息する域、それから山頂部の森林限界っていう、どんどん標高ごとに変わっていく垂直分布、これが島でまるっと見られるっていうのも非常に珍しいというか特異的なことっていうのは屋久島の大きな特徴としてあるんですね。
この高さによってその植物がきれいに分かれてるっていう、
簡単に言うと標高の低いところはあったかいので熱帯の植物が、標高が高いところは気温が低くなる、そうすると高山植物も生えれば雪も降って、私来た頃まで屋久島では雪祭りやってたぐらいなので、そうやってそれが一つの島で両方見られる、日本全部の特徴がギュッと一つにまとまっているっていうのも屋久島の大きな特徴ですね。
俵さん、屋久島って周囲130キロぐらいの島ですけど、そこに日本の自然が凝縮されてなんて、これすごいですね。
そうですね。九州最高峰の宮之浦岳をはじめとして、九州で一番高い山から7番目までの高さの山が集中しているそうなんです。で縄文杉っていうね、イメージがすごく強いですけれども、それ以外にも本当に多様な自然が楽しめる場所のようですね。
屋久島の宮之浦地区にある牛床萌所、ここにはかつて日本人が自然と密接に関わってきた形跡がありました。
入り口に鳥居があって、小さな広場のようなところに入ってくると、苔むした石像、それから石灯籠がたくさんありますね。
はい、
不思議な雰囲気の場所なんですけど、ここはどういったところになりますか。
もともと屋久島は山岳信仰の島なんですが、その山岳信仰には竹参りという大事な行事がありまして、もともと女人禁制、女性や子供が入ることのできない決まりのもとにあった山岳信仰ですので、ここで山にお参りに行った男性たちを見送り出迎えた場所ということで、そういう意味では神様の住む山に行く男の人たちと里に住む女性や子供たちとの境界線になるような場所になります。
大自然や山と人々が関わり合った場所も、そうですね、こうやって保存されて今も生きてるわけですね。
でもそれは日本には山岳信仰の地もたくさんあって、やっぱり海山そして里があって、その境界線とかがいくつもあった場所があると思うので、 そういう意味では屋久島は自然ばっかりっていう風なイメージもあるかもしれませんけど、そういう文化面では昔はいろんなところにきっとあった日本の原風景の一つではないかと思ってます。
あ、屋久島に限らず。
そうですね、はい、海、山、そういう自然と近いっていうのはそもそも日本の原風景だと私は思っているので、
こういった屋久島のどういう姿を見てほしいなというふうにお考えですか？
特別な場所ではなくって、ご年配の方だったら昔遊んだ場所こんなとこだったとか、そういう本来あるべき日本の原風景がここでは見られる、残されているっていうところもよく見てほしいですし、思い出してほしいというか、そういうところもありますね。
田原さん、屋久島の魅力は日本人の DNA に刷り込まれているような風景が今も残っているところにもあるんですよね。
そうですね、こういうじわーっとか、なんかこう感動を受けるというか、そういう風景も見てほしいというふうに小野さん話していらっしゃいました。年配の方が懐かしいと思うのと同時に、若い人はへーってこうちょっとね、驚きもあると思うんですけれども、そういう若い人たちにこそこう文字とか映像ではなくて、こう実体験としてここでその原風景に触れてほしいっていうことをおっしゃってました。本当に雄大なこの屋久島の自然なんですけれども、大野さんはどういったお気持ちで伝えてらっしゃいますか？
そうですね、まあ、今はもちろん世界自然遺産に登録された島っていうのが屋久島の看板であり、屋久島を知られた大きな理由ではあるんですけども、じゃあそもそもなんで世界遺産なのって言った時に、日本人にとっては特別なものではないですよね。唯一無二のものだから世界遺産なんですけど、じゃあ日本人が見たこともないような景色とか、そういう話でもないじゃないですか。で、本来の自然遺産っていうのはそういうことだと私は思っていて、この場所は世界自然遺産の登録地だから大事にしなきゃいけないのではなくって、屋久島の歴史的背景とか、伐採の歴史とか、人々の暮らしとか、つながりがたくさんあって、これだけの森が今あって、で、これだけ素晴らしいものがあるからこそ世界遺産になったわけであって、世界遺産になったからこの先屋久島の森はこんなことをしなきゃいけないとか、この場所ではこうしてはいけないってことではないと思うんです。日本人が日本人の誇りとしてこの土地をちゃんと知ってて、自分自身が誇りに思うようになってほしいっていうのも、自分の住んでいる日本という土地に世界遺産はあるけども、じゃあ屋久島の価値を本当に知っていただけてるかっていうと、なかなかそうではないと思うので、誰のものでもない日本の誇りが世界の誇りになってる。
なるほどね。
こういうふうにまあ感じてもらえるようになったらいいなっていう感じですね。
田原さん、確かに世界が認めた日本の誇るべき自然を日本人にこそ知ってほしい。いやいや、僕も知りたいと思いました。
そうですね、世界に自慢するためにも私たちがまず知らないといけないなということを感じました。本当におっしゃるように、屋久島は世界遺産だからすごいっていうのではなく、すごいから世界遺産に登録されたと。で、そのなぜすごいかの部分を大野さんは伝えたいんだなというふうに思いますね。
この永田田舎浜っていうのは日本で一番ウミガメの産卵が見られる場所なんですけども、豊かな海はもともと森が育むものであって、森があるからこそ海が綺麗だし、こういうウミガメが産卵する砂浜も作られる、全てがやっぱり一つにつながってるんですね。
なんかその産卵ができるっていうことがもうその象徴というか証でもあるわけですね。
しっかりいろんな生き物が本来の姿のままに見られる、その形跡が見られるっていうのは海も山もすごく大事なことだと思います。
そういったことをこう多くの人に伝えていくっていう橋渡しっていうのがやっぱりガイドさんの大きなお仕事になりますか？
そうですね、私自身は知らない時より知ったことで人は変わるし優しくなれると思っているので、何か一つそのきっかけを持ってもらえたらなと思っているので、もう人もそうだと思うんですね。知らなかった時すれ違うだけの人が知り合いになった時点で笑顔で挨拶するじゃないですか。知ったことで絶対優しくなれるとは思っていて、それは海も山も自然も人もみんな一緒だと思うんですね。いつもそう思って、何かきっかけになればなと思ってます。